今週のテーマは信仰のヒーローたちということでした。そのテーマ聖句がヘブル人への手紙12章の1節でした。もう一度、今日は新しくこの話を聞く人たちもいるので、もう一度ヘブル人への手紙テーマ聖句になっているヘブル人への手紙12章の1節を読んでみたいと思います。ヘブル人への手紙12章の1節です。はい、ヘブル人への手紙12章の1節にこう書かれています。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか、ということが書いてあります。簡単に言ってしまえば、私たちの周りには私たちに書き残されていることを見てみると、たくさん先輩方、信仰を強く持った先輩方がいるじゃないか、だから先輩たちを見習って同じような信仰を持とうではないか、ということを言っているわけですね。で、去年、それか2年前だったかもしれないですけども、同じようなテーマでですね、聖書からの、信仰のヒーローたちを見ていきました。今週は聖書の物語の方じゃなくて、その聖書の物語や聖書に書かれていることを読んで心が動かされた、もうちょっと現代の信仰のヒーローたちを見てきました。歴史を見てみると、聖書を信じて聖書のために生きた人たち、神様のために生きてきた人たちを見てみました。その中には誰がいましたか？名前覚えてるかな？はい、フスと
ジェローム。
はい、聞いたことありますか、皆さん、大人の皆さん。はい、他にはルターですね。ルターは有名ですので皆さんも聞いたことある。そうですね、ウィクリフですね、また有名なんです。マルティン・ルサーも言いましたね。はい、で今日はもうちょっと違う人を見るんですけども、その人について、話をする前に、実は昨日皆さんにメッセージカードを書いてもらいましたよね。そしてそこにいくつか質問がありました。書かれている通りに書きました。こちらの方に出てきたのがそのメッセージカードに書かれてたことです。はい、見えますかね。質問1、イエス様が来るときサタンを見えますか。要するに今はサタン見えないから、イエス様が来るときは見えるのかな、というそういう質問でした。この質問に答えるには、第二コリント人への手紙2、そこに答えが書かれています。11章の14節です。コリント人への手紙2、11章の14節にこういうことが書いてあります。コリント人への手紙第2の手紙11章の14節。だが驚くには当たりません。サタンでさえ光の天使を装うのです。って書いてあるんですね。光の天使を装うのです。要するに終わりの方になってなると、サタン自身が光の天使として、もっとはっきり言ってしまえばイエス様の姿をして人々を惑わしに来るよって言ってるので、この質問の答えは、はい、サタンを見えることができます。はい、でも従っていかないでくださいね、サタンには。はい、次、ダニエルはどういう人生を歩んだの、という質問がありました。これはダニエル書、もう全部話せないので、一番まとまっている聖句がありますので、ダニエル書の1章の8節を見ていただければ、一番まとまっている聖句が一つあるので、そこをちょっと見てみたいと思います。ダニエル書1章の8節ですね。ダニエルは宮廷の肉類とお酒で自分を汚す前と決心して、自分を汚すようなことは、せないようさせないでほしいと、侍従長に願い出た、って書いてあるんですね。これは要するに神様の御言葉を 優先するという決心なんですね。ですのでダニエルはどういう人生を歩んだかというと、御言葉に沿って歩んだ、神様の方法で人生を歩んだと答えたら一番短く答えられますね。この質問をした人は後で先生に話しに来てください。もっと細かく話してあげます、はい。イエス様が来るとき服は変わりますか、体での違いですね。おそらくこの質問は体は変わると書いてあるけど私たちの洋服は変わるのかなという、そういう質問だと思います。簡単に言ってしまえば、はい、洋服は変わります。おそらく私たちが着ている洋服は持っていきません。なぜかというと、詩篇104の2にはこういうこと書いてあります。詩篇104の2。光の衣として身を覆っておられるって書いてあるんですね。私たちは光の衣をいただくということです。エデンの園ですね。服は、お洋服はなかったんです。何で着飾っていたかというと、光の衣だったんですね。でも罪を犯すことによって、サタンの側につくことによって、その光の衣を失ってしまいました。ですので、アダムとエバは、イチジクの木を取って、こう、自分の、洋服を作ろうとしたんですよね。でも、イチジクの木だと持たないですよね。だから神様が、本当のお洋服をその後作ってくださいました。神様の目的はその罪に落ちてしまった人類をまたエデンの園の状態に戻すという目的なので、私たちが天国に行った時にこういう物理的な洋服じゃなくて光の衣を着るっていうのが、分かるわけですね、はい。ですのでお洋服も変わります。光のお洋服に変わります、はい。最後、バプテスマを受けるにはどうしたらいいですか。これもまたですね、パパッと答えられることではないんですけども、短く、なるべく短く答えられるように考えました。ヨハネ3章の3節にまず1つ、2つ覚えておかないといけないことがあります。ヨハネ3章の3節にこういうことが書いてあります。イエス様はネコデモという人と話しているわけですけれども、ネコデモに対してこう言っています。ヨハネ3章の3節、イエスは答えて言われた。はっきり言っとくです、ね、人は新たに生まれなければ神の国を見ることができない。要するにこれは生まれ変わるというのは、ね、ネコデモも同じことを言うんですけども、お母さんの体内の中に戻ってこうまた生まれてくるということですかって。違いますよ、イエス様は。心が生まれ変わらないといけないんですよ。今までの心を神様によって変えられないといけないんですよ。ですので、一つ目、バプテスマを受ける前、バプテスマはどうやって受けるの？まずは、心が変わってないといけない。というのが一つです。もう一つは、もう一ページ、次のページに行くと、ヨハネ4章の23節にこう書かれています。23節。しかし、今日の聖句ですね。しかし、礼拝をする者たちは、霊と真理をもって、父を礼拝する時が来るですね。私たちが心生まれ変わるだけじゃなくて、これその生まれ変わった心でもっともっと神様の真理を、正しい真理を、ここには真理ですね、真理を、学んでいかないといけないんですよということですね。ですので心が生まれ変わる、そして、もっと神様の御言葉を勉強するということをすれば、バプテスマを受ける条件が満たされます。ですので、もっと具体的に言ってしまえばバプテスマ、イエス様を受け入れたいなという気持ちを持つこと、まずは。そしてそれを持ったのであれば、もっと深くバプテスマする前に聖書を学ぶために聖書研究をしましょうということです、はい。昨日ですね、聖書研究したい人って聞きましたけども、それがその第一歩と言ってもいいかもしれません。すぐにはバプテスマは受けられないですけれども、バプテスマへの道には乗ることができるので、心が入れ替わる、そしてもっと聖書について詳しく学ぶですね。あまり難しいことではないですね、はい。ということで質問は以上でした。他にもたくさん、コメントをいただいてありがとうございます。では第5話、霊と真理、神様の導き、ウルリッヒ・ツウィングレン という人について学びます。宗教改革者の中ではちょっとマイナーと言ってもいいかもしれない人たちですね。あまり聞いたことない。マルチェン・ルサーは聞いたことあるけど、誰って思ってしまう人だと思いますけども、実は同じ時期に生まれている人です。ですね。ルターが生まれる同じ時期に、私も言えないですね。ウルイヒ、英語では言います。ウルイヒ・ツウィングレっていうの人は、スイスの山奥で生まれてきました。ね、スイスですね。スイス人の顔ってこういう顔してるんですね。はい、山奥で生まれました。で、こういうすごい山奥で生まれてきたんですね。本当にこういう人が世界を変えるような働きをしたのかって思うほど、そういう田舎で生まれてきました。でもよく考えてよく見てみると、歴史を見てみると、この辺りの時代の人たちは最も影響ある宗教改革者たちは卑しい背景から来ているわけなんですね。要するに、地位の低い人たちが神様を、しっかりと神様の働きに選ばれているんです。なんでと考えてみると、そうすれば、自分がやったんだという思いじゃなくて、神様のみに栄光が与えられるということです。ツイングレイは自然に囲まれて育ちました。おばあちゃんに聖書の物語についてたくさん教わりました。ツイングレイのお父さんは彼にしっかりした教育を受けてほしかったのと思っていました。ですので、若いうちに学校に送ってしまいました。彼はとても賢かったです。彼が賢すぎて彼を教えてくれる先生を探すのに苦労していました。その頃彼は違う学校に転校しました。そこでは彼の頭脳と才能を見込んでお坊さんたちが彼をコントロールしようと思いました。彼を利用したかったのです。そしてお坊さんになろうとしている、なろうとしているところ、ツインリーがお坊さんになろうって思っているときに、お父さんはそれ知って、いやいやいやダメでしょ、すぐ帰ってきなさいと言いました。お父さんは お坊さんたちが教えている間違った人生の歩み方に染まってほしくなかったのです。帰ったのは良かったのですけども、すぐに知識を求めて他の学校に学ぶため家をまた出ました。その次はですね、このスイスのズーリックというところに行きました。ズーリック、ですね、この、次の学校で神様の恵みについて初めて聞きました。イエス様の死は人類の罪の贖いのためにあるということを初めて知りました。トゥイングレイが司祭として働き始めた頃、彼は聖書を勉強することに没頭しました。彼は神様の民を牧する、導く大きな責任を感じていたのです。彼が聖書を勉強するほど聖書に書かれていることと当時のローマカトリック教会が教えていることが全く違うじゃないかということに気づきます。ツイングレイは聖書が神様の聖霊を受けて書かれているものだと知っていました。そして、この聖書というのは人の考えによって書かれたものではないということも知っていました。ですので彼は聖書のみを従っていく決心をしました。彼は心から真理を知りたかったので、彼は聖霊の導きがあるように頻繁にお祈りをしていました。そして神様は確実に彼のことを導きました。なぜそんな確実にと言えるかというと、皆さんルター覚えてますよね。ルターが言ってたことと実はスリンリーが言ってたことは全く同じことを言ってるんですね。でもこの二人は一度も会ったことがなかったのです。これは同じ神様が彼らを導いているという証拠なんですね。そしてこの神様というのはご自分と一致している、この人には違うことを言って、この人には違うことを言うということではないということです。もし神様に導かれているならば同じ結果にたどり着くということです。その後ツイングレイは違う教会に移動しました。移動先の教会では今まで以上にローマが教えてたさまざまな間違い をはっきりと見ることができました。例えばその教会ではある有名な偶像がありました。そしてその偶像は奇跡を行うことができると言われていました。そしてしかもその偶像に罪を許してくださいってお願いしたら、その罪も許してくれるということが言われていました。そしてものすごい有名な偶像だったので、世界各国からいろんな人たちがこの偶像を拝みに来ていました。ツイングレーはこのような迷信に強く反対して語りました。偶像を礼拝しても神様の恩恵に入ることはありませんと宣言して、神様は人の心を見ていることを説明しました。そして人々の心は神様から離れているんだ。だからイエス様が離れてしまっている人類を取り戻しするために十字架にかかったんだと分かりやすく聖書から説明してくれました。ある人たちは彼が語ることを聞きたくない、うるさいと言って無視しました。なぜかというと、今まで教会が教えた迷信の方を信じる方が簡単だったからです。それに比べて心を清めてくださいと神様に求める働きというのは難しい、大変そうと思って、なかなか昔の考えを変えなかったのです。その頃、その後彼はまた移動しました。今度は大きくてものすごい影響を持っているある教会に行きました。この教会ですね、ちょっと見にくいかもしれないですけども、すごい大きくて、すごいスイスでは影響ある教会でしたマルティン・ルサーは、たくさん迫害されましたけども、ツイングレーはあまり迫害されなかったんですよね。なぜかというと、ここちょっと面白いところですけども、ちょっと原稿から離れてますけど、なぜかというと、当時のローマカトリック教会、今もそうなんですけども、スイスの兵隊で、ローマ、その教会を守ってるんですよね。なので写真とか見ると、あのスイスの人たちの格好をしてこう槍を持って見張ってるんですよね。なので簡単にローマカトリック教会はツインレイを追放できなかったんですね。なぜかというと、スイスとの関係が崩れてしまう。それで崩れてしまったら、その兵隊がいなくなってしまうということで、迫害があまり進まなかったという話ですね。全く迫害なかったわけじゃないですけども、慎重にしたんですね。マルティン・ルサーとかすぐにこう命が狙われましたね。その前の人たちもみんな命が狙われたんですけども、実際に殺された人もいますね。でもそれはできなかったんですね。はい。ツイングレーは聖書から神様の無料でいただける救いについて、そこの教会でもっと激しく語り始めました。そしてローマカトリック教会の間違いを聖書から証明していきました。そして人々は、この人は真理を語る男だと言って神様を賛美しました。教会のお坊さんたちは決して喜ぶことはしませんでした。ですのでお坊さんたちはツイングルの働きを止めようとしました。ツイングルをバカにしたり脅迫したり、いろいろしていました。しかしツイングルは絶対に真理から離れることはありませんでした。はい。説教しているツイングルの絵が、ありますね。ツインリーが信仰と恵みによって神様の許しを語っている頃、ローマカトリック教会はお金で罪の許しを得ることについて、商売していました。お金さえ払えば罪は許されるんだという大きい嘘をついていました。ツインリーはそのようなことに強く反対して語りました。ちょうどその頃、黒死病といって、たくさんの人たちが死んでしまった病気が広まっていました。そしてついにツインリーがいるところまで広まってきました。黒死病で荒らされている人々は、ローマカトリック教会が売っていた偽物の罪の許しがどれほど意味がないのかということを実感し気づきました。ツインリーでさえも黒死病にかかってしまいました。そして死にかけていました。しかし彼は奇跡的に回復して、神様に与えられている働きはまだ終わってないんだと信じて、今までよりももっと強く人類の堕落と神様からの救いについて語りました。神様はありのままで私たちを受け入れてくださいます。しかしありのままでとどまってはいけませんよと聖書から 説明していきました。ローマカトリック教会はツウィングリーが起こしていた改革を喜んでいませんでした。教会は もしこのままいけば人々の間で国際的なカオスが起きてしまうとツウィングリーに宣告しました。しかしそれに対してツウィングリーは、いや今まで以上にこの福音を聞いて受け入れた人たちは今まで以上に平和を求めている人たちだ、実際見てみろって答えたんですね。それに対して反論できませんでした。そこでローマカトリック教会はツウィングリーと会いたいと申し出ました。しかしツウィングリーは命が狙われていることを悟って、ツウィングリーは自分でそこに行くことはしませんでした。代わりに自分が教えてた生徒を2人、男性の2人を送りました。2人は昼間の間ひどい訴えに耐えて、夜の間にツウィングリーに手紙のやり取りをして、2人はツウィングリーが書いた手紙の内容を教会に訴え返しました。ツウィングリーはその場所にいなかったが、ツウィングリーの言葉はその場で強い働きをしたのです。私たちがどこから来ようが、どんな過去の背景を持とうが、どんなに苦しくとも、どんなに弱くても、どんなに年を取ってても若くても、私たちが神様に委ねるのなら、神様は力強く私たちをツウィングリーのようにお使わしになってくださいます。神様はツウィングリーをスイスの最大の改革、ツウィングリーを通してスイスで最大の改革を起こしました。神様はツウィングリーのように感情だけでなく真理にも沿って神様を礼拝する人たちを求めています。イエス様の言葉を見てみましょう。先ほども読みましたが、ヨハネによる福音書4章の23節を、今日の聖句です。ヨハネ4章の23節、ここの聖句はツウィングリーがどういう人だったかということも書かれています。そして神様が求めている人っていうのはどういう人なのかっていうことも書かれています。私たちが目指す目標と言ってもいいかもしれません。信仰のヒーローというのはこういう性格を持ってるんだ、こういうことを目指してるんだ。皆さんも信仰のヒーローになれるということです。では読んでみましょうか。開けたかな。じゃあ読みますね。ヨハネによる福音書4章の23節です。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理を持って父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はここにこのように礼拝するものを求めておられるからだって書いてあります。ツウィングリーが強く語った真理がもう一つ実はあります。そして今日、この後することにつながっています。実はツウィングリーは先祖生産式にも、すごい強く、そのことについて語っています。ローマカトリック教会が、ローマカトリック教会っていうのはミサという礼拝を通して生産式を、やっています。そしてそこに出てくるパンと杯は司祭によってイエス様の本当の血と本当の体に変わるんだという教えがありました。今もあります。そのことによって、教会はイエス・キリストをまた十字架にかけると、大きい、私たちのためにまた十字架にかけてるんだという大きい嘘をついていました。しかしツウィングリーはその嘘を聖書から反対しました。そもそも司祭にパンと杯を本当の体と血に変える特別な能力などありません。聖書によるとイエス様は一度の捧げ物になったと書いてある。そしてこのようにローマカトリック教会を指摘したのです。ローマカトリック教会が教えていることが嘘なんだ、聖書にそんなこと書いてないと証明していったのです。私たちも今日の先祖生産式で、やることというのは聖書に基づいたことです。これはツウィングリーが頑張って真理について語ったおかげで私たちが持つ真理です。私たちは 先祖生産式の方ですね。私たちは生産式が罪の贖いのために死んでくださったイエス様の血と体を象徴していることを信じています。実際の体と実際の血ではありませんよということです。これは罪からの解放を心の中で思い出させるようにするものです。忘れないようにするものです。罪人がこの真理を見つけてくださったおかげで、私たちも神様を喜ぶ方法で真理と霊とによって神様を礼拝することができるのです。そしてセブンス・デイ・アドベンチスト教会は開かれた聖餐式を信じています。それはもし心から神様を受け入れているのであれば、セブンス・デイ・アドベンチスト教会の、教会員でなくとも参加していいんですよという意味です。しかし軽々しく参加することはよくはありません。この式は本気で自分と神様が向き合う時間です。ちょっとやってみたいな、美味しそうだからという軽々しい気持ちで参加することを気をつけてください。先ほど読んだヨハネによる福音書4章の23節は真理と霊と書かれていました。ですので気持ちを確かめて、そして真理の理解を持っているのかどうかを確かめる必要があります。ですので気持ちと真理が伴っていないといけないということです。もしそれが自分に当てはまると思うのならば、ぜひぜひ教会員でなくても参加してください。その聖餐式の前に行う先祖式の方は、お互いの 足を洗うということをします。これはお互いに謙遜になって心を低くしてお互いに奉仕をし合うことを忘れないようにする、そういう式です。そしてもう一つの意味は罪から清められていることを忘れないようにという意味があります。要するにこれはミニバプテスマと言ってもいいかもしれません。ですので、足を洗う行為に参加する方はバプテスマをしたときにみんなの前で確認した信仰を覚えてください。アドベンチスト教会であれば13の何でしたっけ、指紋でしたっけ、そういうものをみんなの前でこれを信じますか、はい、これを信じますか、はいってやるわけですけども、来週もまた確認することができます。マー君がですね、みんなの前でその信仰の告白をします。ですので皆さんもそれを思い出しながら、その先祖の式にご参加してください。そして、今日の、教科ガイドの時間でもありましたけども、お互い許し合う時間でもあります。許しを求める、そして神様から許しを求める、厳粛な時間ですので、ふざけたり、そのような気持ちで先祖聖餐式には、参加しないでください。それでは先祖聖餐式の時間に移りたいと思います。1階で先祖足を洗う式が行われます。2階のこちらの会堂の方では先祖式に参加されない人たちのために、賛美の時間が用意されています。ですのでその間、先祖の間、この会堂参加されない方はこの会堂でとどまって神様の賛美に努めましょう。ありがとうございます。